今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は8月31日、いよいよ暦上では夏も終わりになります。というわけで今回は夏の終わりについて歌われた楽曲エンドオブサマーソング特集をお送りしたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫結衣です。
甲本敦史です。
ただいまドクター竹迫がロンドンに留学中ですので、この二人でお送りしたいと思います。さて今週は8月最終日ということで、エンドオブサマーソング特集をお送りします。この特集は2013年以来の2回目になりますね。テーマからしていかにも切ない楽曲が多そうですが、まず1曲目を言ってみたいと思います。1曲目はゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズで、1966年の6枚目のアルバム You Don't Have to Paint Me a Picture に収録された When Summer is Gone をお聴きいただきました。ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズをこの番組でかけるのはこれが2回目ですね。前回は2013年11月11日のジュエリーソング特集の時で This Diamond Ring をかけました。このグループはリーダーのゲイリー・ルイスが有名コメディアンジェリー・ルイスの息子だったため、そのコネがフルに利用され、デビュー時からアメリカの一流プロミュージシャンたちのサポートをがっつり受けることができました。ですのでそのサウンドは一見バウンドサウンドを装うも、中身はかなりハイクオリティなものになっていたんですね。特にプロデューサースナッフ・ギャレットのしっかりとした音楽理論の上に成り立つ洗練されたセンスと、バンドの荒削りな部分が不思議なケミストリーを起こして、今までにない個性的なサウンドを生み出していました。日本ではソフトロックという文脈で語られることの多いグループですが、そういう狭い視点ではなく、単純に良質なポップスとして捉えられるべきグループだと思います。初期のビーチボーイズが好きな方なら絶対気に入ると思いますので、未体験の方はぜひアルバムで聴いてみてください。ドクター竹迫によると、シングル主体のアーティストなので、導入はベストアルバムがおすすめとのことでした。それでは2曲目に行ってみましょう。2曲目はサマーワインというグループの曲です。このグループはイギリスのブライアン・ウィルソン・フォロワーとして有名なトニー・リバース関連のプロジェクトの一つです。トニー・リバースは1960年代トニー・リバース&ザ・キャスタウェイズとその変名グループハーモニー・グラスというバンドで活動します。ハーモニー・グラスに関しては一度この番組でもビーチ・ボーイズ・フォロワー特集の中でおかけしたことがありましたが、今回はそのハーモニーグラス解散後のグループでサマーワインをご紹介したいと思います。1971年にプロデューサーのマイク・ハーストがイギリスのミュージシャンたちでビーチボーイズのような音楽を作ろうという企画を立ち上げました。そしてコンセプトのもと、マイク・ハースト自身と当時イアン・ギランバンドのボーカルだったレイン・フェインウィックとトニー・リバース&ザ・キャスタウェイズのメンバーだったジョン・ペリー、そしてトニー・リバースの 4人によってこのサマーワインが結成されました。しかし全く売れず、最終的に計4枚のシングルを発表して自然消滅となってしまいます。このマニアックなグループの作品が CD 化されたのは1999年のことで、日本のインディーズレーベル M レコードがその快挙を成し遂げました。今回おかけするのはそんな彼らのエンドオブサマーソングです。1972年のセカンドシングル Take a Load of Your Feet と1973年のサードシングル Living Light Next Door to an Angel の B 面サウンドオブサマーズオーバーをお聴きください。はい、サマーワインでサウンドオブサマーズオーバーをお聴きいただきました。この季節にぴったりの切ないサウンドでしたね。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームポムさんからいただいております。はじめまして、河本さん、ゆいさん、いつも楽しみに聞いています。夏はやはりビールが美味しくて、週末になったらビアガーデンに行っています。お二人はビアガーデンに行かれますか？夏は屋外でビールを飲むのが一番と思っています、といただいております。
はい、
ゆいさんはビアガーデンは行かれる派なんですか？
ビアガーデンは絶対行きますね。
絶対行くんですか、はい、今年は行かれました？
もう4回、4、5回行きました。
それはほぼ毎週ぐらい行ってるんじゃないかの勢いなんですね。やっぱりビールはビアガーデンなんですかね。
そうですね。やっぱ外で飲むっていうのがやっぱ気持ちいい
ですね。そうですね。開放感がありますよね。
そうです、そうです。はい。
美味しさも等しいようですよね。
そうです、はい。
どこに行かれたりするとあるんですか？
ああ、でも、美観地区のアイビースクエア、うんうん。
はいはいはいはい。あそこいいですよね。
はい、行ってますかね。毎年一応。
ですね。FM倉敷もこの間ね、感謝祭を確かやったので、あれはすごくいいとこですよね。
いいですよね。あつさんも行かれるん
ですか？僕も行くんですよ。今年はですね、行きました、はい、行きました。岡山の天満の方に行ったんですけど。
あ、はいはいはいはい、
あそこ確かね、イタリアンのね、おつまみが出るとかいうので、はい、すごくね、洋風で良かったんです
けど。いいですね。
美味しくて。
美味しそうですね。
ビアガーデンどんな仲間と行ったりとか何やったりするんですか？
ビアガーデンはまあ、うん、いつも飲む友達と、はい、その、アイビスクエアは、必ず、うん、必ずっていうかまあ、去年からなんですけど、なんか、ステージみたいなところがあるんですけど、ほうほうほうほう、その前の席を取って、はい、そこで妖怪ウォッチを、
うん、
大音量で流したら子供たちがすごい寄ってくるんですよ。
あ、なんかステージが始まるわけですね。
そうです、そうです、で、それで一緒に妖怪体操を踊るっていうのがもう毎年楽しみで。う
ん、それアイビースクエアから依頼をされてやってるんです
か？いえ、もう。あ、じゃない。個人的に。
個人的にちょっと。
趣味です。あくまで。
あ、もうみんなと楽しくやろうっていう。はい、
そうですね。
それでも楽しそうですね。
そうです、そうです。ぜひともだから、あつさんも。
あ、じゃあ、いい妖怪たち踊ろうと思います。はい。した。続きましてお便り、アナゴ地獄さんからいただいております。
はい。
こんばんは、ゆいちゃん、河本さん。
はい。
私はお寿司のネタでアナゴがとても好きで、好きすぎて毎回寿司屋でアナゴ地獄になります。
はい。
お寿司のネタは何が好きですか？といただいております。
はい。
アナゴ大好きなんですね、アナゴ地獄さん。
ね、そうなんですね。
ゆいさんは、お寿司のネタは何がお好きなんですか？
でも、アナゴすごい好きです。
やっぱり、
アナゴ。美味しいですよね。
ああ、ですよね。
はい。でも、
うん、
基本的に絶対頼むはもう、シーチキンと、うんうん、
はい。
エビフライ巻きは、もう、外せないですかね。
案外の庶民派なところから行くんですね。
美味しくないですか、シーチキン。
僕も大好きです、シーチキンも。
美味しいですよね。あれ考えた人すごいと思うんですよ。
確かにそうですよね。
あの値段であの美味しさはなかなか出せないと思う
んですよ。味わえないですよね。
コントさんは。
僕も実はですね、そうシーチキンとか大好きで。
あ、そうなんですね。
結構僕ですね、リーズナブル派な方でして。
はいはいはい。
もう卵とかそういうところからまず攻めてですね。お腹いっぱいになったらちょっといい値段に挑戦するみたいな。ちょっと、ケチケチ派なんですけども、結構それで行ったりしますね。
でも美味しいですもんね。安いネタも全然。
そうですよね。はい、卵とかもこう、ほっとする味がね、あったりするんですけどね。
卵お好きですか、お寿司の。
あ、僕結構好きですよ。甘い味とか。
あ、
好きなんですけど。ゆいさんはどんな感じなんですか？
卵はすごい好きなんですけど、卵料理は。お寿司の卵は、なんか、甘いのがちょっとあんまりなんです、
ね、しっかり甘いでつけてありますよね。
そうなんです、それがちょっと苦手で、そこまで 好きじゃないんですよ、
ね。ああ、なるほど。少しあの、塩辛かなんか締めたような味の方がこう、フィットするというか。
酒飲みだからかわからないですけど、塩辛い方が。
あ、じゃあ当てにこう、卵をなんか出すぐらいが、
あ、いい。だし巻き出してほしいぐらい。
はい、そういうのもありますよね、
台湾
ね。
あります、あります。
なるほど。
はい、そうですね。
続きまして、お便りが、芸能人は歯が命さんからいただいております。
はい。
ゆいさん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。この間、久しぶりに駄菓子屋さんを見かけました。中に入ってみると、懐かしいお菓子がいっぱいで、とても楽しかったです。はい、私は昔、モロッコヨーグルという駄菓子が大好きだったのですが、お二人は子供の頃、どんな駄菓子が好きでしたか、といただいております。
はい。
ゆいさん、どんな駄菓子屋さんとかありました？小さい頃とか。
ああ、うちの母方の実家が、薬局兼駄菓子屋だったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので、常に駄菓子食べ放題みたいな。
あ、じゃあもう小さい頃から駄菓子屋結構触れてた。そうです、
駄菓子に囲まれてたのがありますかね。
どんな駄菓子がじゃあ好きだったんですか、その中でも。
なんか、爪楊枝で、グミみたいなちっちゃい、
はいはいはい、桜んぼ味とか、
そうです、そうです。
いちご味とかある。
そうです。
小桜もしかなんか言うんですかね。
そうです、そうです、そうです。ね。がすごい好きでしたかね。
あれちょっと嬉しいですね。こう、ちこちこ取るの楽しいし、たくさん入っててね。
そうです。得した気分になる。ね、はい。河本さんは？
僕もですね、ちっちゃい頃は駄菓子屋さん近くにあって、
はいはい。
10円でガムを買うと、くじ引きがついてて、はい、なんか飛行機がそうそうもらえるのがあって、
はいはいはいはい、
あれが好きでやってましたね。
あれはでもちょっと申し訳ないんですけど、その母方の実家が駄菓子屋っていう特権がありまして、うんうん
はい、
もうその一箱全部私もらえてたんですよ。
もうくじとかじゃなくて、もう丸ごといただけるっていう。
引き放題っていう。
それ本当特権ですよね。
そうです。本当に自分でもそう思うんですけど、アイドルのカードとかあります、
ありますよね。
セーラームーンとか、
はいはいはい、
あのカードも、うん、もう一冊丸々もらえるって。ハズレも当たりも全部
も。もう全部もらえるという。
キラキラも全部自分のもの。
絶対子供の頃の夢ですよね、みんな。大人になったらこれ絶対やろうと思ってることを、もうその当時できたという。
あれは特権だと思います。
そうです。贅沢ですね。
はいはいそうですね、
僕もですね、この方、モロッコヨーグルっていうね、
はいはいはい、
お菓子を買ったって言われてる、ね、これ、ヨーグルトっぽい、なんか、お菓子なんですよね。
ねはい、
僕の間、娘が今2歳なんですけど、はい、ヨーグルト大好きなんですよ。
はいはいはい、
なんで、これを、喜ぶかなと思って、あげたら、はい、お父さんこれ違うって言われて、お、違うんだと、その時初めて知りました。
違いますからね。
ちょっと違いました。
風味です。
そうです。美味しいんですけどね、ちょっと別のものだなという。
子供にはちょっと早い。
早かったかもしれません、
ね。2歳の子にはちょっと早いです
はい今週もたくさんお便りありがとうございました、
はい、ありがとうございました。さてエンドオブサマーソング特集ラストの楽曲です。いろいろかけてまいりましたが、ミュークリの夏の終わりソングといったらこれしかないんじゃないでしょうか。そうです、竹迫凛太郎の夏のエピローグです。今年初のベストアルバムハーモニーズが発売され、その内容についてちょくちょく語られることがある中、必ずと言っていいほど話題に上るのがこの夏のエピローグです。この曲は竹迫自身も至るところで言ってるようにナイアガラサウンドへのオマージュになっており、やはりその観点から語られることが多く、作者も狙い通りと感じているようです。しかし作者的に伝えたいことがまだあるようで、そのコメントをロンドンよりいただきましたので代弁させていただきます。ミュークリをお聞きの皆様、ご無沙汰しております。竹迫凛太郎です。いつも夏のエピローグをご愛顧いただき誠にありがとうございます。さてこの夏のエピローグについて少しコメントをさせてください。この曲はナイアガラという日本のロックの金字塔へ挑戦するという若気の至りの記録です。なぜ私は当時そんな無茶な挑戦をしたのかと申しますと、音楽的な好奇心というよりか、むしろナイアガラ、つまりは大滝詠一さんへの敬意を音楽で表現したいという衝動が抑えきれなくなってしまったからというのが正直なところであります。あの大滝詠一へのオマージュである以上、上っ面を撫でただけのものでは許されません。楽曲に自分の音楽性とロマンティシズムが違和感なく反映されるよう、注意深く音と言葉を紡いでいったのを今でもよーく覚えています。ですので、 この作品を聞く際、ナイアガラへのオマージュねと軽く聞き流すのではなく、大滝栄一の着ぐるみを着た竹迫凛太郎、渾身の作品というようなイメージで聞いていただけたらありがたいかなと思うわけであります。今後も夏のエピローグがあなたの愛聴曲となることを願って。という内容でした。楽曲一つ一つに作者ならではのいろんな思いがあるんですね。それでは聴いていただきましょう。2003年ミニアルバム、エンドレスデイドリーム。2015年ベストアルバム、ハーモニーズに収録されております。竹迫凛太郎で、夏のエピローグ、エンドレスデイドリームをお聴きください。
町の保健室、甲本薬局。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
というわけで、今週のエンドオブサマーソング特集はこれにてお開きです。来週の放送日は9月7日、ドクター竹迫のバースデーイブです。というわけで、これもこの時期の恒例となってまいりましたが、来週は竹迫凛太郎特集をお送りしたいと思います。今年は何がかかるか、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫ゆいと
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。君たちの顔にその